はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
今録音つないで数分ありましたけど、
はい、
やっぱポッドキャストのために貯めてるんですか、その、何も言わないっていうのは。
ええ。
今の今、総裁が決まったんですけど。一応言わないようにしてるんですか、それは。
いや、何がですか？
いや、高市さんじゃなくて、
ええ、
石破さんでしたね、みたいなことは、
ええ、
言わない。やっぱ録音始まるまで言わないプロっていうことなのか、
別に、
その話をするつもりもなかったのか。
ああ、バーシーなんだ、とは思いましたけど。
すいません、今、ほんと今、キンキンで、数十分前に決まったとこなんですけど。
ええ。
率直な感想をいただいていいですか？
いや、率直な感想、ですか？
うん。
でも、同い年じゃなくてよかったな、と思ってるってことですよね。
あ、僕がですか？
うん。
っていうか、黒猫さんベスト3にも入れてなかったんじゃないですか、石破さんって。
僕の三連単でいくと、高市
推しですから、
いやいや、高市推しでもないんだけど。1回目の投票では1位だったしね。
1位でしたね。
よくわかんないけど、あれ。2位なん、誰って言ってましたっけ？ 2 位が新次郎って言ってたんでしたっけ？
多分、俺が言った林さんを黒猫さんを3位に入れてくれてたんで、で、石破さんが人望がないって言ってたんで、多分、ベスト3に入れてなかったから、びっくりしたんじゃないですか？
いや、びっくりもしてないけどね。
ええ、
別に。あ、そこそこ人望あったんだっていうね。
うん。
ただ、バーシーになった瞬間、株式市場大暴落です。
なんかその画像が出てましたけど、こんなに下がるんだ、みたいな。まあ誰になっても下がってたんじゃないですか。新次郎になっても下がってただろうし。
X のトレンドにはもう日本終了。今すぐ脱出せよと。
なんでそれは口調がおねえだから？
いや、おねえだし、なんか、魔人ブーのコスプレするし。
いや。
どうやって日本任せられるわ、あの人に。
女性、まあ、どっちにしても女性総理だったんですよね、今回。
女性の、女の怠慢だったんですけど、今回のね、総裁選は。
女の戦い始まってましたもんね。
ええ。
まあでも日本初の女性総理の瞬間にね、立ち会いたかったっていう気持ちもありますけど。
うん。
どうなってたのかっていう。
浅生とかじゃあ出てくれなくなるんですかね。
え、どっち？
田原総一郎の番組あるでしょ？
はいはいはい。
浅まで。総裁、あそこにあんま出ないでしょ？
ああ、出ないね。っていうかもう、田原総一郎の賞味期限がもうやばいんで。
もう、毎回、老害、何言ってるかわかんないって。すいません、X に、そういうトレンド上がりますけどね。
うん。それは違う！それは違うんだ！
話聞けよ、田原じじいとか言われてね。
本田圭佑がゲストで出てるのに、じゃあ本田さんにお話伺ってみましょうって、なんか言った一言目で、いや、それは違う！それは違う！で、ひろゆきが、ここは本田さんに話聞きましょう、田原さんって言ったら、違う、違うんだよ、それは。
何が違うんだよ。
なんで酔ってんの？今週はじゃあ、政治トークはこの辺で。
いや、毎週やんねえから。
今週の政治
トークなんて。
一言ぶった切りコーナーはじゃあこんぐらいで。
ええ。
まあラストイヤーって言ってたんでね。石破さんは。
うん。
ラストイヤーっていうか、最後の挑戦って言ってたんでね。
あ、総裁の夢？
そう。4回ぐらい挑戦して、全然ダメで、今回が最後っていうのは明言してたんで、よかったんじゃないですかね。
ええ。
まあ、進次郎は次の次とか全然あるから。
いやーでもね、議員立法を一件も出してないやつが、総裁選になられてもね、うん、総
裁選。議員立法って何ですか？
議員としてなんか提出するやつ？
うん。
議員としての一番、ええ、通信簿みたいなやつ？
うん。
一件も出してないらしいですよ。
出してないんだ、どういうこと？
十何年間で。
親に隠してるってこと？小泉純一郎に通信簿を見せてないってこと、
うん、だから、議員としてこの、なんか新しい法案なのかな。それを出すっていう仕事があるわけでしょ、議員って。それをなんか一回もやってない。一件も出してないんですよ。
でもそれやらなくてもいいってことでしょ。
やんなきゃダメなんですよ、議員として。
ここまで来れてるってことはやらなくてもいいってこと
でしょ。やらなくてもいいんだろうけど、それ、議員としての実績だからな。
やった方が偉いよ、みたいなこと？
そうそうそうそう。
うん。でもいいんじゃない？こんだけ3位になれるぐらいまで押し上げてもらってるんだから、やんなくていいんでしょ。
いや、やんなきゃダメなんですよ、議員になったら、基本的には。
内申点稼ぎみたいなことだろ、それ。
え？
いいんだよ、親父が純一郎なんだからよ。
いや、そんなやつはなれませんよ。
うん。もういいですか？政治の話。
いやいや、俺から振ってねえから。
いや、好きそうですけど、議員立法がどうみたいな感じで、ドヤ顔してましたけど。もういい？いや、
もういいです。
余ってるみたいですけど。でですね、皆さんに嬉しいお知らせというか、
はい。
今回、もう6年ですかね。200個目のパンドラがついに、バズりました。ありがとうございます。
いや、バズ、いやいや、見てないですけど、はい、X で。
いやいや、もう。
本当見てないですけど。
めっちゃバズってます。黒猫さんのですね、萌えさでの写真をアップしたところ、まあ、うん、やらしい話なんで、まあ、うん、800とかね。700とか900とかそういう具体的な数字は言いませんけども、3桁いいねいただいております。
いやいや、3分で消せっつってんだよ。
いやいや、とても悲しいツイートが来なかったんだよ。
燃え袖よりも、
うん。
親しい友人の結婚式にあんなしわくちゃのスーツで行く人いるんだっていうポスター見かけましたけども。
ありましたね。しわくちゃなわけないんだけどな、あのために買ったのに。
いや、ほんと届いたのも、数日前とかだったん
ですよね、
うん。
まあでもその方以外は、可愛いみたいなツイートが多かったですよ。
あ、そうですか。ネクタイを忘れてね。
あ、そうだっけ？
急遽、13日ニーヤンから借りたネクタイなんですけど。
ね、13日ニーヤンネクタイ2本持ってたってこと？
2 本持ってた。
すげえ。
こういう時のために。
すげえな。
で、2本ともダサかった。
まあ、確かに写真見た時、なんかダサい柄のネクタイしてんなとは思いました。
で、洗わずにもう投げ捨てるように返しましたけど、兄さんには。まあ、どうでもいいですけど、消してください。
いや、でもなんか、初めてバズったツイートなんで、消したくないな。
バズってねえよ、あんなもんが。
あと、このツイートで、その3桁いいねいただけるんだったら、
うん。
普段の更新ツイートもいいねしてくれよと思いましたけどね。こんだけいいねを能動的にしてくれる人がこの数いるんだったら、もっと更新ツイートいいねしていただいた方がありがたいんで。今後よろしくお願いします。
はい。
でですね、今回はタイトルの通り、地面師たちのお話をしたいんですけど。
はい。
見ました？
見ましたよ。
最後まで。
最後まで。
おー。
そりゃ。
まあ、その前にさ、そのネットフリックス初めて入ったわけじゃないですか。
ええ。
なんか他にもいろいろ見たんですか？
いや、今絶賛極悪女王見てますけど。途中までですけど。
ユリアンの。
ユリアンの。
ユリアンがやってるのってあれブル中野ですか？
いや。もう二度と見ないでください、極楽城。
誰ですか？
ダンプ松本ですよ、ユリアン。
あ、ダンプ松本か。あ、ごめんなさい。
何を見てるんですか？
見てないから。
見てねえのかよ。
見てないよ。でも見ようと思ってます。なんか好評なんで。
ええ。
極楽同盟でしょ？
極楽同盟ですね。
え、ブル中野は誰がやってんの？
ブル中野は出てきてないです、まだ。
あ、出てきてねえのかよ。
まだね。俺が見てる、あれでは。
あ、じゃあタッグ組んだとこで終わんのかな？
で、後期なんですよ。ブル中野が入ってくるのは。
ええー。
極楽同盟。極楽同盟って何人かいるんですよ。
え、ダンプ松本とブル中野のコンビのことじゃないんだ。
ええ。
マジ地獄やん、今週政治からプロレスの話って。もう恐ろしく聞かねえわ、これ。
黄金リレー。
いや。
助かるわ。
じゃあ僕も、地面師たち全部見ましたんで。
ええ。
もう、一日半ぐらいで全部見たな。
おー。二三日ぐらいかな？に分けて。
七話か、八話か。七話か。
で、正直一話見終わった時点で、
うん。
え？そんなにかなって思ったんですけど。
まあ、入りはめっちゃ俺嫌だったな。外国のなんか、鹿狩りみたいなやつから始まるじゃないですか。
まあ、はい。まあ、熊ね。
熊狩りから始まるじゃん。
熊狩りの、
うん。
もうすべてはあの熊狩りのエクスタシーから始まってるんで。
そうそうそう。で、その外人さんに、お前は日本で何の仕事してるんだって言われて、地面師っていう。
したったらずだな。
まあ、その全部見た感想なんですけど、この感想を真っ先に言う人って多分まだ日本で誰一人、YouTuber、芸人、ポッドキャスター含め多分誰も言ってないと思いますけど、地面師たち全部見た最初の僕の感想は、
うん、
池田エライザが可愛い。
いや、あっさ
池田エライザがとにかく可愛い。
いや、もう。
なんならね、あのキャラクターの存在に触れない人多いですよ。
池田エライザの？
うん、別に池田エライザの感想を一切言わずに終える人もいますけど、いや、ちょっと待ってと。池田エライザ可愛いぞっていうのを最初にくさびを打っておきます。
いや、可愛いけど。
ちょっとね、どこまで感想を言うかなんですけど、意外と見てないんですよ。やっぱネットフリックスの有料なんで。意外と多分ね、聞いてる人も見てないと思うし、これから見る人も多いと思うんで、うん、とりあえずネタバレあんましたくないんですよ。
それは難しいな。
だから1話の話を多く喋りたいなっていうのがあって、あの1話、めっちゃ面白いけどな。だって、最初の事件の終わりまで行くでしょ。
あ、交渉から？
そう。だから、もうええでしょ、もう出てくるし。
まあ、説明会ですよね。地面師とは
っていう。そうね、チュートリアルみたいな。
いや、ただそっからもう、和を追うごとに、面白くなっていったんで。
俺はね、最後まで、4つぐらい事件あんのかなと思ったのよ。
うん。
そしたらね、結果的に言うと、まあ、二つしかなかった。
そうですよ。
うん。で、そのうちの一個は一話で終わる。
うん。
どんどんこう、インフレしていくのかなと思いませんでした。
ああ。いや、ただもう、次の獲物がもう最大の、
うん。
もう、頂上決戦というか。
うん。それが、本当にあった事件なんでしょ、多
分。ああ。
積水ハウスの。
ええー。
石油だもんね、だってね。中の会社。石油
です。
ちょっと1話の話をしたいんですけど。
はい。
やっぱりその、 地面師になりませんかって言って、綾野剛を誘うじゃないですか、最初に。
うんうんうんうん。
そしたらその、ツッツッターン、ツッツッターン、ツッツッターンって音楽が始まって、
うん。
あの、山田孝之のナレーションが入るんですよ。
ええ。
で、地面師っていうのは、リーダー、交渉役、情報屋、法律担当、偽造書類作成者、これらのグループで行われると。
うん。
その時に、人弁士っていうのが出るんですよ。人弁士って聞いたことないワードが画面に出てくるんです。で、その、顔がパッパッパって映るんですけど、それが小池栄子なんですよね。
ああ、割と人弁士だったんだ。
まあそういうね、
そういう感じ？
いや、カタカナ。
あ、カタカナなんだ。
うん。だそういう、あの、聞いたことない専門用語がたくさん出てきて楽しいんですけど。で2017年の話の舞台は、
うん、
必要書類っていうのがあって、それちょっとメモしてきたんですけど、
うん、
まず印鑑証明、
ああ、めくってたわペラペラ、
そうそうそうそう、で登記事項証明書、固定資産評価書、固定資産税明細、住民票、免許証、保険証、家の鍵ね。このあたりが必要なんですけど、あの、うん、家の交渉するときにはね、そのときに、うん、あの、ハリソンが、トヨエツが、
うん。
綾野剛の腕ガッて掴んで、
うん。
綾野剛の手を見るんですよ。
ええ。
特殊フィルムですかって言って。
ああ、指紋ね。うん。
そう。全く指紋がつかないのもおかしいんで、って言って、うん、その、指紋、書類に指紋がついちゃうから、特殊フィルムをつけてるんで、その、指紋がつかないようにしてるのかと思ったら、全く書類に指紋がつかないのも変だから、架空の指紋を書類につけてるっていう。
ほんと超高度な、詐欺師グループなんですよ。
ゾクゾクしましたね。
ハリソン山中って、
はい。
なんかあんま、恐怖感がなかったというか、怖かったですか？
まあ、みんなめっちゃ怖いって言ってるよね。
まあなんかサイコパスではあるんですけども、うん、なんかもうずっともう感情を押し殺す役をやってきたじゃないですか、トヨエツって。
うん。
うん、もうその、そういう人なんだっていうなんか擦り込みがあって。
うん。
うん。なんか。
だから、静かな怖さですよね。
静かな怖さなんだけど。
おしゃーっていう怖さは、ピエールと、あの、北村さんが。
ああ、北村和樹。
北村和樹、
うん。なんかずっと、エクスタシーって言ってるし、
うん、
あと本当に、心から、俺、ダイハード通ってきてよかったなと思ったシーンがあったんですけど、
ね。うわありましたね。
うん。
僕は全然わかんなかったんですけど。
だあの5分ぐらいの下り、チンプンカンプンってことですよね。
チンプンカンプン。
うん。ダイハードのシーンをなんかなぞらえて、例えでね、使うんですよね。
うん。
あの役者の、落下する時の顔。
ああ、はい。
みたいな。
だから人が、ハリソンは人が死ぬ瞬間が好きで。
そうそうそうそう。
その、なりすましで家の持ち主に、多分ホームレスとか集めてるんだよね。
うん。
で、オーディションして、似てるおじさんとかおばさんをこう連れてくるんだけど、小池栄子が。
へえ。
その、全部終わった用済みのおじいさんを、
うん、
口封じのために殺すんですよ。
うん、
そのでっかいトラックでおじいさんを、うん、引き殺したりするんだけど、
うん、
そのドラレコトヨエツが一人で酒飲みながらじーって見てるんですよ。死ぬ瞬間、一切瞬きせず、おじいさんがトラックに引かれるドラレコをじーっと見てるっていう。
うんうん、
まあ、あの辺で多分その怖さっていうのは伝わるんじゃないですか。
あ、だからずっと殺すときは絶対生配信してて、部下が。 はあの山、はあの山中に見せるっていう、基本的にはね。
ヤマハ?
ヤマハじゃなくて、いや、あの、ハリソンに、
ハリソン
見せる。
うん。
うん。生配信で。
人が死ぬ瞬間が好きなんだな。
そうそうそうそう。
あそこ面白いんだよな。だから1話でチュートリアルなんだけど、その、小池栄子とピエールが、そのおじいさんとその面接の練習するっていう。
ああ、やってたやってた。
うん。名前は?
名前は聞いてね。
うん。うん。えとはとか。
うん。で、自分の名前、本当の自分の名前言っちゃって。
あ、そうそうそう。
ちげえやろ、っつって。
でもそこは言うだろ。そこは本当の名前で返事するだろって思いましたけどね。あれ、意地悪すぎるわ。
私は、島崎健一です。昭和15年、1940年、2月17日生まれ、辰年です。
こいつ言わされてるな。本人じゃねえだろ。
聞かれてもないことペラペラ言わんでええねん。怖いわ。こう聞かれたらこう答えてくださいっていう質問するんだけど、その、うん、交渉相手が、その想定外の質問してくるわけよ。うん、
ああ、本人確認する、あのメガネくんね。
そう。
あのメガネくんだけはあれですよね。役者じゃなくて本当の人なんですよね。
え、そうなんですか?
っていうぐらいリアルだったんで。
ああ。ああペーペーの司法書士が、まあ、あんたの職業倫理どないなってますのって責められる。
そうそうそう。
怖いよ。
うん。
そういう質問をいくつもして、うん、おじいさんが、ってなったら、ピエールだけが、もうええでしょって入ってる。もう、時間ないのにこうやって来てくれてるわけじゃないですか。もうええでしょ
で、よく行く、あの、スーパーどこですか?
それなんです
よ。で、されて、もう、
うん、
もう狼狽しちゃうと。
偽物だからね。うん、スーパーがわかんないわけですよ。
うん。
そしたら、その、おじいさんが、うん、あーって言ってね。おしっこ漏らしちゃうんですよ。
はい。
おしっこ漏らしちゃうんだけど、それは、本当は、綾野剛が、ズボンにかけたお茶だったっていう。で、その、おじいさんに、その、トイレ行く瞬間にこう教えてあげるわけなんですけど、いきなりおじいさんが、うん、そこで覚醒して、
うん。途中
で。買い物は、家から駅に向かうと、ピーコックがあるんですが、外苑西通りを渡ったところにあるライフによく行きます。ライフの方が安いので、っていう。
不自然だろうよ。すぐ耳の穴の中を確認せえ。あのメガネは。
確かにピーコック高いから。
ちょっとやっぱ、あれだね。荒削りだったね。あのメガネの本人確認のやつは。すぐ無線かどうか確認しないと。あんなこと言われたら。
さっきまで狼狽してたのに、スラスラ言えてしまうわけですから。
うん、
まあその、ネタバレすると、あの、ワイヤレスイヤホンで遠隔で教えてもらってるっていうね。まあだから、その、交渉が、このドラマの面白いところで、
うん。
なりすましと、まあ偽造書類みたいなところ。
ええ。
が面白い。
うん。ただもう8割方準備段階でね、仕事は終わってるんですけどね、もう。偽造書類とか。
うん、そうね。
印鑑の、ね。
その印鑑証明がちょっとだけ雑で、そっからバレちゃって、まあその、お金もらった後ですけど。
うん。
で、その、やっぱりその、地面師に騙されてたんだって分かった瞬間の取引相手が面白いんだよね。
ああ。
うん。
もう崩れ落ちていく、
ね。怪獣みたいな。顔ぐにゃーってなる。
ああ、
って。
どん底に落とされる。だってね、付き合ってるグラビアアイドルにね、死ねって言ってましたもんね。
え、あれ奥さんじゃないの?
奥さんじゃないでしょ。ちょっと前に取られた調子乗って。
ああ、取られてましたね。
うん。
あっちに行ってんのか。なんで奥さんにあんな辛いこと言ってんだろうと思ったけど。
仕事なくなっちゃったわよとかね、電話来て。
ああ。
うっさ、死ねえつって。
うっせ、クソ女、死ねえって言って
た。ああ、こっちは10億飛んでたら、まあそうでしょうね。
それで、
うん。
最初のチュートリアルの事件が終わって、
はい。
次のターゲットが出たところで1話締めるんですけど、
うん。
その次のでかい、100億の取引の相手がですね、
うん。
もうここで神回確定しました。山本浩二さんでした。
ああ、そうですね。
いや、もう俺らのドラマじゃん、これって思いましたよ。
知らなかったんで、山本浩二って。どこにでも現れんな。
どこにでも現れるし、売れまくってるし、めっちゃいい役者になったよな。で、まあ、ピエール滝がずっと面白いし、
うん。
あのオープニングのダンツクのかっこいい音楽は、あれ、石の卓球だったでしょ。
ああ、音楽石の卓球ってなってたな。
ねえ、あそこちょっとエモくなかった。ピエール滝と石の卓球が出てる
て。ああ。夢の共演ね。うん、
そう。で、小池栄子は、美少女 H 出身で、で、うん、主役の綾野剛は黒猫先生の息写しでしょ？
いや、誰が言ってんの？
いやいや、もう、ボクチンドラマやんと思ってずっと楽しく見てましたよ。うん、
で、池田エライザが出るということは、マキタスポーツも出るということになりますし。
そこコンビなんですか？
もうみんなエスパーだよからコンビです。
興奮しとるダニーの時で。
ええ。
いや多分1話には染谷くん出てなくて、
ええ、
今から出てくるんですけど、あの、染谷くん出た時めっちゃなんか安心しませんでした？
ああ。優しそう。ただ、あの、1回だけです。染谷くんが活躍したの。
いやいや、ずっと活躍してるから。書類作るところで。で、俺、あの、全員ピンチになった時に、あ、これ、染谷くん来るんじゃないかなと思ったら、別に来ませんでした。うん、だから、その、小池栄子も勝ち気だし、北村ピエールは当然怖いし、ハリソン怖いし、
うん。
染谷くんだけが癒しみたいなとこあるけどね。
ああ。
まあ、アントニーもいるんだけど。
うん。
アントニーがなんで俺、ハリソンに首にされないのかわかんねえわ。
ハリソンっていうか、北村和樹の、まあ、古文だから、別に。
古文の古文じゃないですか。
うん。古文の古文、うん。しょうがないよ、まあ、北村和樹の、その。
何回もミスしやがってよ。
地面師なれますかね、僕。
あり得るわけね。俺も地面師なりたいっすよ、もう。
ずっと言ってたよ。いや、いや、持ち味出してましたよ。
このホテルやばいっすねって言って。
そうそう、なんか最悪なタイミングで帰ってくんだよな、あいつ。
そう。だから、ハリソンに見つかったらマジ殺されるよ、あいつ。いや、よかったな。脇の役者もよかったな。リリー・フランキーもよかったし。
うん。
リリー・フランキーと池田エライザのコンビいいでしょ。
ああ、なんか NHK でやってませんでした？リリーと池田エライザ。
ええ。
音楽番組の。なんかゲスト一組招いて喋るみたいな番組、一緒にやってた気がするんだよな。
え、じゃあもう付き合ってんじゃん。
付き合ってはないけど。
リリー・フランキーモテるでしょ。
リリー・フランキーってイラストレーターですよね。
最初はイラストレーターだね。
なんで演技してるんですか？
思ったより上手かったから。
ずっと前から。
思ったより上手かったから。俺、高校生の時にリリー・フランキーのあのイラストのキーホルダーカバンにつけてたのよ。
おー。
俺マジで日本の高校生で一番早いと思うよ。リリー・フランキーに目つけた。
いや。
マジで18歳の時に買ってるから。
おー。いや、でも演技は見抜けてないでしょ。
演技は見る機会なかったんで。
え、これネタバレなしなんですか？
まあ、こっからじゃあいいですよ。あと数分なんで。
やっぱこのリリー・フランキーが真実に、
たどり着く。
たどり着くきっかけがちょっとね。
うん。
ど
こでしたっけ？ずっと張り込みしてました、ね。
はい、張り込みしてて、なんか、マキタスポーツがどうやら、
うん、
マキタスポーツがね、
地上げや。
死ぬんですよね。で、手がかりないかっつったら、なんか、カレンダーにアヒルって書いてて。
あったな。
で、それメモって帰ってきて。
うん。うん、
いや、アヒルって何のことかなつって、つまみのなんかを食おうとしたらこぼしちゃって、醤油。
はぁ、あ、はぁはぁ、ありましたね。
そしたらアヒルの火の横に、うまいことね、醤油が2個垂れて、浴びるじゃねっていう。
うんうんうん。うん、で、検索して。
うん。浴びるホールディングスだ。そんなことある？
いやいや、いやいや、全く疑問なし。
嘘
うん。
4コマ漫画じゃねえんだから。
いやいや、
そんな都合良すぎじゃねえ。
いや、俺、スタッフロール、エンドロール最後まで見たけど、
うん。
上田正史の名前なかったですよ。
いやいやいや、上田さん何
上田正史先生の名前はなかった。
うん。いやいや、ちょっと、醤油つけて食べるタイプのつまみじゃなかったらどうなってたんだよ、じゃあ。
いや、見つかりませんでしたよ。うん。
うん。
よかった、危なかったよ、醤油の おつまみでよかったよ。
いやいやいやいや。いや、でも逆にね、もうそのことによって、もうリリーはね。
あそこいいよなぁ。あの、家族生中継して。
ここで死んでください、つってね。
うん。
で、おもらししちゃうんだよね。リリーが。
ああ。おもらしドラマじゃん。
うん。恥ずかしがることはありません。
おじいさんのおもらし
が
何回も見てる。
ね、
何
ああ、確かにね。あ、でもあれ、ガチおもらしだから。
ガチだからね、今回は。本当に、本当にリリー・フランキーがおしっこしてるからね。
うん。いや、もう、いやいや、どうだ、演技でね。演技というか。いや、
演技なんかや。じゃあ、どっちも嘘じゃねえかよ。
でね、3,2,1 で私がもう、押してあげましょう、
ね。その話しましょう、その話しましょう。
その話しましょう。
ダイハード。いや、ダイハードでしょ？
ダイハードでね、うん。あの、ダイハードの、マクレーンの敵が落下するシーン、3,2,1 で、落ちますと。でも、リアル、差が欲しいから、監督は。3,2,1,1 のタイミングで、落としたと。
うん、
だからこそリアルな、っていう、マジでビビった顔が撮れたみたいなことを言ってたんですよね。その前に。
そうそう、その話が好きだって、ハリソンが言ってたんですよね、
うんうん。うん。で、リリー・フランキーに、じゃあ私が3,2,1で、0で押してあげましょう、つって。
うん、
そしたらもう3でもうドーンつって。ああリリーを押して。
スローモーションで。
ああ、スローモーションで押していくリリーの顔。
顔ね。
もう最高のエクスタシー。
ただね。
うん。
そこの場面で俺大根監督に言いたいことがあるんですけど。
ねえ。
リリー・フランキーがこう高いとこから落ちるじゃないですか。
うん。
で、その後に、
うん、
確か池田エライザから電話かかってくるかなんかで、リリー・フランキーの携帯を、
うん。
トヨエツが上から落とすんですよ。
ああ。
で、その回の最後締めなんですけど、はい、
うん。
リリー・フランキーの顔の横に携帯電話があって、なんか携帯が鳴ってるみたいな演出で終わるんですけど、
うん。
おじさんをあの場所から落として、で、その後携帯電話を落として、顔の横に落ちますかね、うん、携帯電話。カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャどっか行くぞ。
だからすごい命中力なんですよね。あの、スナイパーだから、ハリソンは。さすがですわ。
いや、ドラマじゃんって思いました。あそこ冷めたわ。唯一。
いや、ドラマなんで。
醤油のところは全然良かったんだけど。
いやいやいや、そこ引っかかれよ。
いやいや
偶然お前、アヒルの火の横に垂らさないでしょうよ、醤油を。
全然大丈夫。全然余裕。
なんで余裕なんだよ。
まあそういう荒いところもありましたけど、
うん。
最高でしたね。
そう、毎は毎は、ええ。
うん。
前回の話をこう、ちょっと上回って面白いっていう。
ああ、
うん。最終回が一番面白かったな。
ええーうん。もうさ、かなり早い段階で計画失敗するじゃないですか、でっかい山。
かなり早い段階で？もう全部言っていいってこと？はい。
まあ、甘さんが、
うん。
帰ってくるじゃないですか、かなり早い段階で。
うんうんうん、
どうすんのって思いましたね。
まあ、裏切られちゃうからね。
とりあえず丸投げするんだもん、綾野剛に。なんとかしてください。アドリブでお願いします。
あ
うん、
冷静沈着。
まあ、とりあえずはとりあえずで沖縄でね、ちょっとあることを一つやんなきゃいけなかったんで。最もフィジカルで。
うん、
最もプリミティブで。最もフェティッシュなやり方でやらせていただきますっていうね。
言ってたな
ぁ。うん。殺すんだな？俺は殺すんだな？
小物感すごいな北村和樹の。
俺でも好きだったな、あのチーム。
え？
どの？チーム好きだったな。いや北村、ピエール、小池、染谷、綾野剛、
チーム、は
いはいはい、
あのチームね。
なんか満館全席みたいなところとアジトみたいなところでみんなで会議するじゃないですか、机囲んで。
うんうんうん、うん。
テーブルの上ででっかい地図広げてさ。
ええ。
なんか楽しそうでよかったな。この物件調べるためにそんな金全部使っちまって。
ちょっとあいつだけ浮いてたけどね、ずっと。てか、ピエール滝何もやってなくね？
ピエール滝は法律専門家なんですよ。
うん。何も準備することないですよね、別に。
ああ。
うん。
言われてみれば。
小池栄子の負担でかすぎないって思うんですけど。
え？
だって、なりすましが肝だから、はっきり言って。地面師詐欺っていう
の。ピエール滝はだから、その、宅建持ってるんでしょ？
宅建持ってて、エセ関西弁で同活しときゃいいんでしょ？だって。
うんうん。だからなんか詰められ、質問された時とか全部答えれるんでしょ？その住宅関係の質問。
まあまあね。
うん。うん、あそこの、ピエールが活躍する場面が足りないってことね。
活躍っていうか何もやってなかった。ただガヤを言ってただけなんで。
最初に。それが重要なんです。それが重要なんです。ここまで、俺らが見る前、その前日さ、何個も何個も、その山を越えてきたんだけど、そこで、もうええでしょって何個終わらしてきてるから。
ああ、そんなパワーワードかな、もうええでしょで乗り切れんのかい。
体調悪い中来てくださってあるんやから、もうええでしょ
いや、小池栄子なんて、だってね、スカウトするために旅館でバイトしてんのよ、だって。大変すぎない
小池栄子は効率悪い仕事してんだよ。ただ山本浩二が結構、激しめのセックスするシーンあるじゃないですか、タッチバックで。
ああ。
うん。ちょっとあれはね、ちょっと堀北真希がちらつくから。
いや、全く。
一瞬堀北真希がちらついてノイズになるから、あれ邪魔だったな。
ノイズ。いや、余計興奮できるじゃないですか、堀北真希。
いや、堀北真希、いや、俺、真希ちゃんにもやってんのかな、っていう。
オーバーラップさせて、堀北真希。
うん。うん。堀北真希にも、物件見せてんのかな、って、その高い場所から。うん。あれが俺が買った、10億の物件だよ、みたいな。
ああ、言ってたわ。
うん。うん、
ねえ、それがね、ああなるわけですからね。
そうね。あそこ名シーンだな、本物の甘さんに質問するくだり。
うん。あんたは違うよ、つってね。
やっぱグニャ、カイジみたいに顔がグニャってなるところが、このドラマの一番面白いところだから。だからそういう意味ではもう一話完結で、どんどんやってほしいっていう。
ああ。
毎週グニャやかみたいから。
うん。笑いながら泣いてたからな、やんと。へえってい
い役者になったな
ぁ。やっぱになってるやん。山本浩二の。
めっちゃ出てくるんだもん、俺が見るもん、見るもんに。
いや、あのエロ坊主とのね、濡れ場も、めちゃくちゃリアルでしたよ。
え、濡れ坊主の、
エロ坊主。
エロ坊主。
女エロ坊主との濡れ場あったでしょ？
え、アマさんと綾野剛のシーンありましたっけ？
ありましたよ。
あったか。
そこを調査してるときに、
うん。
どうやらなんかホストに通ってるっていうのが分かって、
うん。
で、泊まってる部屋の、エロ坊主が泊まってる部屋の隣の部屋からこう、音を盗み聞きするみたいな。
うん。
シーンでなんか、
つけてね。
そしたらもうホストたちを当てがわせてなんか、エッチしてるみたいなシーンで、
はい。
はい、この騎乗位の揺れで、ちょっとずつこう、うん、ウィッグがずれていくって、うん、最終的に、うん、坊主プレイになるっていう、シーン、うん、あれ、もう、テイク100ぐらいいってんじゃないかなっていうぐらい、最高のタイミングでこう、うん、ウィッグがずれて落ちるっていう、この、うん、もう最高のタイミングでした、あれは。
どこに感動してん
の？あれはテイク100いってると思います。
下から引っ張ってるだけでしょ。
いや。そのタモリクラブ方式じゃないです。紐で引っ張ってポンみたいな。違います。
うん。うん、いや、俺、あのシーン見て思ったのは、
ええ、
ちょっとずつカツラがずれて、
そう
女の人がスキンヘッドになっても、そのままセックス続いてたじゃないですか、誰もリアクションせずに。
うん。
ってことは、周りのホストは、その毎週火曜日にいつもやってることだから、ノーリアクションだったわけで、
うん。
じゃあ最初から坊主でいいじゃんと思いましたけどね。
いや、最初からじゃね、趣がないので、やっぱり。
いや、
ね、ロングヘアで。
全員坊主って知ってるんだったら、カツラする意味ないじゃん。
いや。やっぱこう、ええ、最終的にはアーマープレイになるっていうのが、
うん、
あとその様子を、ナンバーワンは、どんな気持ちで見てんだろうっていうね。
まあ、携帯触ってるから、そこは最低見てあげてよと思いましたけどね。さすがに冷たすぎるぞ。
そうですよね。
え、あれはだからプレイでしょ。その、俺のおちんは お預けっていうプレイでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。
ああ、それで逆に、増してると興奮が。
そう。
と女側の、ああ。
だから、甘さんに興味ないから、ナンバーワンは。
うん。
だから、口八丁手八丁だからさ、ホストなんて。
うん。
俺以外の、その、下っ端のホストが、お前を抱いてるところに俺は興奮するんだよ、その NTR に興奮するんだよっていうふうに言ってるんじゃないですか。
ああ、ね、とられね。
うん。そこどうでもいいんですよ、なんか。
いや、どうでもよくないよ。うん、
地面師たちをもう、エロ目的で使用しようとしてるじゃないですか。
いや。エロ目的だったらちょっときついな、俺。
なんなんですか？
坊主だから。
ずっとやばい話してるじゃないですか。もうそういうことじゃなくて、その、ストーリーとかで俺話したかったのに、もうエロい話したいだけやもん。
いや。いや、でもね、まあ捕まってないんで、続編あるでしょ。
いや、もうええでしょ。
いや。ああ、確かに。
だってもうあのチームでは見れなくなっちゃったからな。
もう使えないのか、ピエールを。
また一からメンバー集めてってことか。
いや、そうじゃないですか。やるとしたら。
黒猫さんの好きだった、三欠少女さゆりさんが、先ほど亡くなったニュースが流れてきたんですけど。
いやー、びっくりしましたね。
びっくりしましたね。28歳。
なんか、発声障害で、
うん、
声の不調でなんか。
その休養してたっていうのを俺は知らなかったんだけど。
で、俺も知らなかったんですけど。
7月からお休みしてて。
ええ。
その病気も多分関わっ ってきてるっていうこと、その今現段階では病気で亡くなったのか他の方法で亡くなったのかっていうのは分かんないんだけど、
ええ、不明です、はい、
不明なんですけど、まあ、このポッドキャストでもね結構前から黒猫さんが酸欠少女さゆり好きって言っててね、
その乱歩来たんか起床かそのエンディング
乱歩来たんだって毎回言ってんの。
ええ、
あれね
三日月いい曲だな、ええ、そっから
だから俺も、うん、あの三日月とリコリコの花の塔
だいぶ間空いたな。
いやその間にヒロアカの曲と、
うん、
あともう一曲平行線でしたっけ。
あーあるあるある。
あれ何のテーマだっけ。
クズの本懐。
あ、そうそうそうそう、ありがとうございます。クズの本懐の曲とヒロアカの曲とリコリコの曲とランポキタンの曲、まあ、4曲だけしか俺は知らないんだけど、
はい、
4つともアニメの曲だから多分海外でもめっちゃ人気あるんじゃないかな。
うん。
でなんか雨がっぱみたいな衣装が特徴的じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ポンチョみたいな。
うん。
で僕引き金38歳チャンネルっていうねゲーム実況チャンネル運営してるんですけど、
はい、
その中でグリスっていうゲームを実況してるときに、その主人公の女の子がポンチョの格好してるんですよ。
うん。
ずっとさゆりちゃん、さゆりちゃん、さゆりちゃんもっと飛んで、みたいな感じで実況してたんで。
気安く名前、使わないでください。
いや、だから結構ね、割と身近に感じてた方ですよ。黒猫さんが好きって言ってたし。うん。うん。びっくりしましたね。ご冥福を。
はい。
お祈りいたします。すいません。しんみりさせちゃって。いや、何にせよちょっと若すぎるから。
はいはいはい。
びっくりしましたね。ファーストテイクも多分俺何回も見たよ。三日月は。地べたに座って歌ってました。
うん。なんか基本フリップめくりながら歌うみたいな MV なんですけど、さゆりって。
はいはいはい。さゆりって呼んでんだ。
声がね、いいんですよね。なんか超いい。
いやってめっちゃ最近じゃんってね。リコリコなんて。で結婚したっていうニュースもね。最近だよね、うん。だって最近ポッドキャストで、さゆり結婚したよっていう話した気がするから。
うん、まあそこで完全に離れちゃったんですけど、僕は。
いやいやいや、そういう目で見てんじゃん。声とかじゃなくて。声がいいんだよねとか
じゃ、されちゃったんだって。
ちょっと、締めてください。
曲、いっぱい曲聴いてください。
いっぱい聴きましょう。何聴けばいいですか ?YouTube
で。プレイリストに。何聴けばいい?
うん。僕のおすすめは、平行線と三日月。にわかなんで。
いやいや、あんま変わんないんですけど。聞いたらわかるんだけどな。じゃあ、三日月と、花の塔と。
いや、にわかじゃねえか。全然。皆さんもね、YouTube で聞いてみてください。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。